台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年7月第156号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年7月第156号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和2年度一般会計補正予算第1回等を可決、令和2年第1回臨時会。2番、令和2年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和2年第2回定例会。3番、政務活動費の公表。4番、一般質問の概要。5番、第1回臨時会議案の概要と審議結果。6番、第2回定例会議案等の概要と審議結果。7番、第2回定例会陳情の審議結果。8番、委員会活動。9番、議会の動き。10番、議員表彰。11番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は、03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.org.jp/index/kugikai/です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和2年度一般会計補正予算第1回等を可決、令和2年第1回臨時会をお伝えします。主な事業をお知らせします。中核病院に対する運営支援。本区の地域医療の中核を担う永寿総合病院が、できる限り早期に医療提供体制を回復するとともに、中核病院として新型コロナウイルス感染症患者などへの医療提供体制の強化が図れるよう運営支援を行います。具体的には台東区中核病院運営支援協議会を設置し、病院内の環境消毒、陰圧制御室の整備及び紫外線照射殺菌装置の購入に要する経費を助成します。中小小規模事業者への支援。新型コロナウイルス感染症により影響を受ける区内中小企業者への支援として、新たな販路開拓を図るため、インターネット通販サイトへの出店、及び自社のオンラインショップを開設する場合の経費の一部を助成します。また、雇用調整助成金等の申請手続きにかかる負担を軽減し、迅速かつ円滑に制度を利用できるよう、社会保険労務士による無料の相談支援を行います。令和2年度一般会計補正予算第1回等を可決、令和2年第1回臨時会をお伝えしました。次は、令和2年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和2年第2回定例会をお伝えします。主な事業をお知らせします。 教育環境の整備。小中学校において3学級に1学級分の整備をすることとしていたタブレット型パソコンについて、3学級に2学級分の整備経費を新たに計上し、1人1台の端末を整備します。1人1台の端末を学校でも家庭でも活用し、連続性、継続性を持たせた教育活動の日常化を図ることで、臨時休校を要する事態においても、学びを止めない学校教育を確立させます。入谷地区センターの改築。昭和50年に建設された入谷地区センターは、施設の老朽化が進んでいるため、改築工事を行います。エレベーターや誰でもトイレなどのバリアフリー機能を整備するほか、多目的ホールなども設置し、利用者の利便性、快適性を向上させます。令和3年1月から改築工事に着手し、令和4年4月に施設を開設します。令和2年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和2年第2回定例会をお伝えしました。続いて、政務活動費の公表です。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費。計帳、見舞い、選別等の交際的経費。議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。平成31年度、平成31年4月、令和元年度、令和元年5月から令和2年3月の会派別収支状況をお伝えします。経費項目は次の通りです。研究研修費。研究会や研修会の開催または参加に要する経費。調査旅費。先進地調査または現地調査に要する経費。資料作成費。資料の作成に要する経費。資料購入費。図書、資料などの購入に要する経費。広報費。調査研究活動。議会活動及び区の政策について区民に報告し周知するために要する経費。校長費。区民などから区政及び会派の政策などについての要望意見を収集するために要する経費。交通費。日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費。通信費。日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費。人件費。補助職員を雇用する経費。事務費。会派の事務運営に要する経費。事務所費。事務所の設置に要する経費。以上です。平成31年4月18期の会派別収支状況は次の通りです。自由民主党9名、交付額112万5000円、研究研修費3万4200円、調査旅費33万4400円、資料作成費0、資料購入費2万7236円、広報費0、校長費11万6500円、交通費15万4799円、通信費13万5686円、人件費0、 事務費173,055円、事務所費50,000円、支出額計1,025,876円。交付額から支出額を引いた差引額99,124円。台東フロンティア8名、交付額100万円、研究研修費0、調査旅費76万2010円、資料作成費0、資料購入費4,497円、広報費113,400円、校長費0、交通費8,702円、通信費38,900円、人件費72,000円、事務費18,772円、事務所費0、支出額計101,271円、交付額から支出額を引いた差引額-12,771円。公明党5名、交付額625,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費35,164円、広報費0、校長費53,000円、交通費61,630円、通信費92,130円、人件費0、事務費176,307円、事務所費0、支出額計416,314円、交付額から支出額を引いた差引額208,686円。つなぐプロジェクト4名、交付額50万円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費16,630円、広報費23,720円、校長費0、交通費28,720円、通信費55,896円、人件費0、事務費32,808円、事務所費0、支出額計445,774円、交付額から支出額を引いた差引額54,226円。日本共産党3名、交付額375,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費35,653円、広報費33,120円、校長費0、交通費42,704円、通信費40,033円、人件費0、事務費96,176円、事務所費150,000円、支出額計397,686円、交付額から支出額を引いた差引額-22,686円。令和元年5月から令和2年3月19期、自由民主党9名、交付額12,375,000円、研究研修費321,200円、調査旅費912,072円、資料作成費0、資料購入費422,716円、広報費991,123円、校長費264,7200円、交通費176,2498円、通信費119,3404円、人件費685,600円、事務費349,3066円、事務所費0、支出額計 1242万8879円。交付額から支出額を引いた差引額、-53879円。台東フロンティア7名。交付額962万5000円。研究研修費336480円。調査旅費178万753円。資料作成費0。資料購入費312250円。広報費256545円。校長費133万2200円。交通費901110円。通信費116万4911円。人件費467820円。事務費299万842円。事務所費0。支出額計954万2911円。交付額から支出額を引いた差引額82089円。公明党5名。交付額687万5000円。研究研修費16969円。調査旅費57668円。資料作成費0。資料購入費498512円。広報費110万7778円。校長費103万7200円。交通費704760円。通信費116555円。人件費0。事務費177万9141円。事務所費0。支出額計673万1583円。交付額から支出額を引いた差引額143417円。つなぐプロジェクト4名。交付額550万円。研究研修費59300円。調査旅費52370円。資料作成費0。資料購入費79809円。広報費236680円。校長費414200円。交通費279358円。通信費657440円。人件費0。事務費143369円。事務所費0。支出額計533526円。交付額から支出額を引いた差引額164374円。日本共産党4名。交付額550万円。研究研修費1万円。調査旅費0。資料作成費12096円。資料購入費62943円。広報費836851円。校長費0。交通費427295円。通信費586490円。人件費0。事務費897013円。事務所費210万円。支出額計549688円。交付額から支出額を引いた差引額9312円。都民ファーストの会2名。交付額275万円。研究研修費3000円。調査旅費0。資料作成費0。資料購入費91617円。広報費0。 校長費153,500円、交通費99,930円、通信費7,520円、人件費ゼロ、事務費685,495円、事務所費300,000円、支出額計1,342,062円、交付額から支出額を引いた差し引き額1,408,938円。台東区民会議1名、交付額1,375,000円、研究研修費2,000円、調査旅費12,436円、資料作成費ゼロ、資料購入費12,021円、広報費33万円、校長費135,000円、交通費38,240円、通信費108,617円、人件費ゼロ、事務費44,380円、事務所費30万円、支出額計1,378,694円、交付額から支出額を引いた差し引き額-3,694円。1、令和元年5月に改選が行われたため、4月分と5月分以降を分けて記載しています。2、各会派への交付額は1人当たり月額125,000円に会派人数を乗じた月数分で算出されます。3、各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。政務活動費の公表でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。今後の医療体制の充実について。問い、今後予想される新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波に備え、発熱外来センターの常設設置など、医療が崩壊しないような体制を確保すべきではないですか？答え、永寿総合病院が外来診療を休止後、協議会を設置し、今後の医療体制などについて検討してきました。また、協議会の議論を踏まえ、区有施設を利用した PCR センターの開設などにも取り組んできました。今後も、国や都と連携協議し、医療体制の整備に努めていきます。問い、新たな感染症や最高感染症などに対しても、震災、水害などの天災時と同様の医療体制の確保が必要です。区民に安全安心を与えるために、本区の検査センターの在り方などを再検討し、これらの感染症に対応する医療体制の確保を検討すべきではないですか？答え、検査センターについては、建物が老朽化していることから、大規模改修を予定しています。今後の感染症対策を検討する上で、検査センターの機能も重要であると認識しており、必要な機能についても検討していきます。事業者のウィズコロナ対策について、問い、新型コロナウイルス感染症の影響による外国人観光客の減少や緊急事態宣言に伴う休業要請による事業者の売上の減少などで商店は疲弊し厳しい状況にあります。そうした中、早期に地域経済を回復させるためには十分なコロナ対策が施され、 区内が安全で安心であることをアピールする必要があると考えますが、所見を伺います。答え、事業者の感染予防への取り組みを後押しするため、区内の産業団体などと協力し、各店舗に対して予防策をまとめたリーフレットや、実施している対策を表示できるステッカーを配布するなどの応援策を進めていきます。感染が収束した後には、地域の人の流れや、賑わいを創出するためのイベントなど、より効果的な支援を行い、区内事業者を応援していきます。台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東フロンティア、青柳正幸議員の質問です。支援の行き届いていない事業者への独自支援策について。問い。新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けた事業者に対し、国や都の給付金や協力金など、様々な支援策が講じられています。しかし、事業者からは、制度に対する周知が不十分である。制度の仕組みが複雑であるため、支援の対象となるのかわからない。国や都の支援策の対象から外れてしまった事業者に対し、区独自の支援策が必要である、など多くの声が上がっており、様々な支援策を創設しても、支援が行き届いていないことは課題です。そのため、利用できる支援策がわからない事業者や、国や都の支援策の対象から外れてしまった事業者に対し、区独自の支援を行うべきではないですか？答え。これまで区では、広く様々な事業者に対して、利子や保証料を区が補填する経営持続化特別資金を実施し、資金繰りを支援しているほか、雇用調整助成金などの無料相談窓口の開設など、独自の支援を進めています。また、国や都の給付金や協力金など、様々な支援メニューを分かりやすく周知することや、特別相談窓口などで事業者の実情に応じた助言を行うことで、支援策の活用につなげ、区内事業者の経営を支えていきます。区民の生命と健康を守り抜く。問い。永寿総合病院では、新型コロナウイルス感染症による院内感染の発生に伴い、医療提供体制の早期回復が求められています。今後、病院に対し、より強力な連携支援ができるよう、運営状況などについて、情報公開などを働きかけるべきではないですか？また、国や都に対し、再建に向けての病院への支援について要望すべきではないですか？答え。現在、永寿総合病院は、ホームページで新型コロナウイルス感染症に関する現状報告などの定期的な情報発信を行っています。今後も病院の運営状況などについて、区民に広く理解が得られるよう、必要な情報発信に努めることを働きかけていきます。国や都に対しては、4月に緊急要望書を提出していますが、引き続き支援について要望していきます。問い。今回の集団感染による死亡者のうち、およそ半数が血液内科の患者でした。そのため、白血病などの患者に対するさらなる支援を行うべきです。そこで、骨髄バンクのドナー登録者数を倍増させる取り組みを始めてはどうですか？答え。区では、骨髄移植ドナー登録者の増加を図るため、庁舎前での献血時に登録の受付を実施しています。さらに、骨髄などを提供された方などに対する助成制度を平成29年度から開始し、助成件数は年々増加しています。今後もより多くの方にドナー登録の意義を認識してもらえるよう、様々な機会を捉えて啓発を行い、登録者の増加に努めていきます。その他の質問項目として、1、 差別なき社会の実現に向け、2、新しい働き方についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。商店街振興について、問い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言が解除され、国は新しい生活様式を示しましたが、多くの人が外出する際の感染リスクに対して不安を抱いています。そこで、区民の不安を取り除き、身近な商店街で安心して買い物などができるよう、地域の活気を取り戻す施策を推進していくべきではないですか？答え、区民に身近な商店街で買い物をしてもらうためには、各店舗の新しい日常への対応が重要です。区では、店舗での取り組みを後押しするため、6月中に感染予防策のリーフレットや、取り組み店ステッカーなどの配布を行います。また、取り組み店や商店街の情報を紹介する情報誌を発行し、商店街の安全対策について支援していきます。問い、感染症が順調に収束に向かうと、今後国内観光などの需要が高まると考えられます。商店街の活性化のため、これらの需要を取り込めるような新しい生活様式に対応した支援策を打ち出すべきではないですか？答え、感染症の影響により、商店街でも厳しい状況が続いていると認識しています。引き続き、新しい生活様式に沿った取り組みなどを支援するとともに、感染が収束した後には、さらなる商店街の活性化に向けて、効果的となる様々な支援を検討していきます。簡易認知機能スケールの導入について、問い、認知機能の低下が認められる軽度認知障害は、発見されることなく、そのまま放置すると、高い確率で認知症に進展する一方、ライフスタイルの改善などにより、およそ半数は改善するとの研究報告があり、軽度認知障害を早期に発見し、認知症への進展を予防することが重要となっています。愛知県尾張旭日市では、電話でも可能な脳の健康チェックにより、微細な認知機能の変化を短時間で簡易かつ高精度に確認することができる簡易認知機能スケールを活用して、軽度認知障害の早期発見などを行い、認知症の予防につなげています。そこで、本区においても、遠隔でも可能な認知症の予防対策として、簡易認知機能スケールを導入すべきではないですか？答え、これまで認知症の予防対策として、チェックリストを啓発パンフレットや、区公式ホームページなどに掲載するとともに、認知症地域支援推進員による普及啓発に努めてきました。認知機能の低下が見られる軽度認知障害の状態において、生活様式の改善など様々な取り組みを行うことは、発症を遅らせるために重要です。簡易認知機能スケールは、機能低下の状況を早期に把握する手段の一つであると認識しており、検査結果は本人への啓発や保健指導などに活用できると考えられるため、導入について検討していきます。その他の質問項目として、1、新たな方針について、2、感染拡大防止対策についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。次は、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。今後の区政運営について、問い、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行うためには、今年度の歳出・歳入見込みを把握し、減額補正を行うなどの予算の組み替えや、行政計画の見直しが必要です。また、感染症を契機とした今後の社会的大変革への対応のため、中長期的な視野で 各種計画を作り直し、区政を進めていくことが必要です。今後の区政運営をどのように進めていくのですか？答え、感染症対策や各種給付金の支給などに重点的に取り組んでいきます。また各事業の実施の可否などを検討するとともに、行政計画も計画事業などの見直しを行っていきます。中長期的視点による課題なども見定めながら、安全で安心な暮らしの実現に向け取り組んでいきます。ウィズコロナ第2波への備えについて。問い、緊急事態宣言は解除されましたが、今後はウィズコロナへの対応や第2波への備えをしっかりと行うべきと考えます。行政サービスがストップする事態を回避するため、職員の在宅勤務の環境整備や、区民が来庁しなくても手続きができる体制整備、RPA の導入事業の拡大などを ICT の活用により早急に推進すべきと考えますが、今後の情報化推進について所見を伺います。答え、職員の在宅勤務は、自宅から庁内のパソコンを遠隔操作する手法を施行しています。今後、運用上の課題などを検証し、在宅で業務を行う環境整備の方策を検討していきます。また、相談事業などをオンラインで実施できるよう準備を進めています。さらに、各種手続きの電子申請化を一層推進するとともに、公共料金のオンライン決済の導入も検討し、来庁せずに利用できるサービスの拡充を図っていきます。今後も ICT の活用を図り、さらなる利便性の向上などを実現していきます。問い、学校園の休業などによる学習の遅れなどの不安要素を除去するためには、オンライン教育の環境整備が必須であると考えます。学校以外の場所でのインターネット環境の整備や、メディアリテラシー教育のさらなる充実など、学校園の ICT 教育推進の方向性を打ち出し、推進すべきではないですか？答え、各家庭などにおいても ICT を活用できるよう、まずは児童生徒一人一台の端末の整備を図ることとしました。今後、双方向通信を可能とする環境など、さらに充実した ICT 環境の整備を目指していきます。今後も ICT を活用した学びの可能性を追求していきます。つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。続いて、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。新型コロナウイルス感染症対策における感染防止対策について。問い。情報公開は、区民に安心を届けるためにも、区民が行動を判断するためにも重要と考えます。区は、公式ホームページに感染者数などの情報を掲載しており、5月29日には、区内の感染状況について、区長から区民に直接メッセージを発信しました。しかし、感染経路が不明な感染者数や、教育現場などでの感染防止策に必要な子どもの感染実態については公開していません。今後は現在の情報に加えて、感染経路が不明な感染者数や、年代別の感染者数などを公開すべきではないですか？答え。感染症に関する情報の公開については、個人のプライバシーに配慮するとともに、公衆衛生上の観点を考慮する必要があります。そのため、公益的な判断を要する情報や、複数の区に関わる情報については、都が公表しています。区としては、今後も必要な情報を公表していきます。問い。感染拡大の防止と経済の再開を両立させるためには、検査の抜本的な拡充が必要です。仕事上、人との密着を避けられない医療・介護関係者や 教育・保育関係者が PCR 検査を希望した場合、検査を受けられるようにすべきではないですか。また、受診抑制などにより、区民の健康が損なわれないよう、発熱外来や呼吸器外来を拡充し、感染者の早期発見、早期治療を行うことが必要ではないですか。答え、現在国の基準に基づき、医師が必要と判断した方を対象として、速やかに PCR 検査を実施しています。また、感染者の早期発見、早期治療のため、国などと連携協議しながら、医療体制の整備に努めていきます。新型コロナウイルス感染症対策における、教育・子育てへの支援について。問い、小中学校の臨時休業が長期化したことに伴い、児童・生徒の心身のストレスが増大しています。スクールカウンセラーの派遣など、小中学校に対する人的支援を拡大し、児童・生徒に対する丁寧なサポートを行うべきではないですか。答え、臨時休業の長期化により、友達と一緒に学習できなかったことなどによる心身への影響は、児童・生徒によって様々であると認識しています。現在、各校において、学級担任や養護教諭によるきめ細かな健康観察などから、児童・生徒の状況把握に努めています。また、スクールサポートスタッフなどの人的支援を拡大し、複数の教職員による児童・生徒の状況把握によって、スクールカウンセラーに迅速につなげるなど、心のケアを含めた教育相談機能の充実に努めていきます。問い、就学援助制度の給付対象は、通常、前年の所得を基準に判定されますが、感染症の影響などにより、収入が減少した世帯も対象となるよう、直近の収入状況で申請が行えるように、柔軟な対応をすべきではないですか。答え、現在感染症の影響などにより、家計が急変し、準要保護の基準を下回ることが予想される家庭に対しても、必要な援助を行えるよう準備を進めています。引き続き経済的な理由により、就学困難な家庭を援助し、子どもたちが安心して学ぶことができるように努めていきます。問い、感染症の影響による学校などの長期休業と自粛生活は、子育て世帯に対して経済的に大きな負担となっています。そこで、一人親世帯に対する臨時特別給付金と同時に、子育て世帯に対して区独自の給付金を支給すべきではないですか。答え、子育て世帯への区独自の給付金は現時点では考えていませんが、今後の感染状況を踏まえ、区全体の対策の中で検討していきます。その他の質問項目として、新型コロナウイルス感染症対策における中小零細事業者支援についてがありました。日本共産党区議団伊藤信子議員の質問でした。代わって都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問です。新型コロナウイルス感染症に関わる区民への情報発信について。問い、コロナ禍で区民が不安な生活を送る中、区長によるメッセージの発信は多大なる影響力を持つと考えます。今後、第2波へ備えながら、経済社会活動を維持していく中で、今まで以上に感染症に関する現状や課題などの情報を、区長がリアルタイムで発信していくべきではないですか？答え、緊急事態宣言後、広報台東を臨時で発行し、手洗いの徹底などの対策を呼びかけました。また、区公式ホームページで随時コメントを発信するとともに、防災行政無線などによりメッセージを伝えてきました。合わせて様々な媒体を活用し、感染予防策や支援策などについて周知を図ってきています。 今後も区民への的確な情報の発信に努めていきます。新型コロナウイルス感染症対策における行政と町会との連携について。問い、強力な組織力を誇る本区の町会は、感染症対策を講じる上で非常に大きな役割を果たすと考えます。今後、感染症から地域を守るために、地域の特性などに合わせたクラスター対策などの案内を、町会の回覧板を活用して周知するなど、町会とのさらなる連携が必要と考えますが、どのように取り組んでいきますか？答え、地域行事などの開催について相談に応じるとともに、総会の書面会議の方法を案内するなど、町会と連絡を取ってきました。感染症拡大防止には、町会との連携が重要であると認識しており、引き続き状況や課題を聞きながら協議していきます。都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。今度は、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。区立台東病院とかかりつけ医との連携による在宅療養体制の構築について。問い、本区は他区と比べて病床数が少なく、増加する患者に対して安定的に医療を提供するためには、在宅療養のさらなる活用が必要ですが、かかりつけ医が患者の急変時などの対応をすべて担うことは大きな負担となります。永寿総合病院では、かかりつけ医との連携により、事前登録した在宅療養患者の急変時などの受け入れを行っていますが、かかりつけ医のさらなる負担軽減のため、台東病院において在宅療養患者の受け入れや、看過の求めに応じた24時間往診が可能な体制を区と一体となり早期に構築すべきではないですか？答え、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、地域における在宅療養の支援体制をより一層強化することが必要であると認識しています。台東病院での在宅療養患者受け入れ体制の充実については、区の協議会で提案されています。本年2月には関係者による部会を設け、具体的な拡充策の検討を始めており、今後も医師会などと連携を図りながら、早期の実施を目指していきます。在宅療養における ICT の活用について。問い、在宅療養では医師やケアマネージャーなどの多職種間で、患者情報を効率的に共有することが、質の高い医療などの提供につながると考えます。本区では、医師会などの団体で構成する協議会が、昨年度から区の支援を受け、ICT を活用した在宅療養患者に関わる情報共有に取り組んでいますが、その成果と今後の事業展開について所見を伺います。答え、協議会では、89事業所がタブレット端末による在宅療養患者の情報共有に取り組んでいます。協議会のアンケートによれば、情報共有の円滑化により事務負担の軽減やサービス向上に一定の効果が得られています。昨年度の成果などを踏まえ、引き続き協議会への支援を行っていきます。その他の質問項目として、ふるさと納税制度を活用した自治体型クラウドファンディングについてがありました。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
次は、第1回臨時会議案の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案5件を可決及び承認しました。区長提出議案です。介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分について、概要は介護保険法施行令等の改正に伴い、 保険料率の特例に関し規定の整備を行った。全会派賛成で結果は承認です。令和2年度一般会計補正予算第1回。概要は補正前1037億円、補正額232億9157万9000円、補正後1269億9157万9000円。令和2年度国民健康保険事業会計補正予算第1回。概要は補正前231億2800万円。補正額4264万3000円。補正後231億7064万3000円。職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。概要は新型コロナウイルス感染症にかかる業務に従事した職員の保健衛生業務手当の特例を定める。国民健康保険条例の一部を改正する条例。概要は新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定める。以上4件、全会派賛成で結果は可決です。第1回臨時会、議案の概要と審議結果をお伝えしました。代わって、第2回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案12件を可決しました。区長提出議案です。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、桑山文化振興基金の額を改定する。特別区税条例等の一部を改正する条例。概要は、地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等にかかる徴収猶予の特例に関する規定の整備等を行う。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、東京都屋外広告物条例の改正に伴い、手数料の新設を行う。放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を行う。家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保等に関し、規定の整備を行う。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保に関し規定の整備を行う。上野小学校ほか3施設外壁改修工事請負契約の締結について、概要、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額2億1428万円、契約の相手方、中林建設株式会社東京支店、災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等の買い入れについて、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額5203万円、契約の相手方、株式会社アイステーション。防災ラジオの買い入れについて、概要は契約の方法、随意契約、契約の金額4059万円。契約の相手方、 東京テレメッセージ株式会社、台東病院 CT 及び X 線テレビ装置の買い入れについて、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額1億5400万円、契約の相手方、株式会社武藤東京事業本部、台東区循環バスめぐりん用小型路線バスの買い入れについて、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額2813万9960円、契約の相手方、東紀自動車株式会社。令和2年度一般会計補正予算第2回、概要は補正前1269億9157万9000円、補正額8億3848万1000円、補正後1278億3006万円。以上12件、全会派賛成で結果は可決です。人事案件です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取、概要は中村雅彦氏、飯塚幸子氏の推薦に伴い議会の意見を聴取する。全会派賛成で結果は賛成です。第2回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。続いて第2回定例会陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情15件を審議しました。都民ファーストの会と台東区民会議はいずれも会派の議員が所属委員会に所属していません。請願権条例の制定を求めることについての陳情、基礎的財政収支黒字化目標の撤廃を求める意見書を国に提出することについての陳情、インフレ率 2% を達成するまで消費税凍結を求める意見書を国に提出することについての陳情、自衛隊の自然災害に対する災害対応能力の向上を求める意見書を国に提出することについての陳情。以上4件、委員会での意見は全会派不採択で、本会議における採決結果は不採択です。継続審査となった陳情、小島公園にフェンスを設置することについての陳情、学校法人花学園へ貸与中の土地の返還後の活用に関することについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、補聴器購入費用の助成制度を設置することについての陳情、近住に対する注意喚起とそのためのポスター作成並びに助成を求めることについての陳情、国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情、75歳以上の医療費窓口負担2割化に反対することについての陳情、コロナ禍の下で安心できる公的介護制度の改善・充実を求めることについての陳情、取り下げを許可した陳情、谷中の歴史を生かしたまちづくりの推進を求めることについての陳情、谷中地区地区計画についての陳情、谷中地区の歴史文化を生かしたまちづくり推進と地区計画の再検討を求めることについての陳情。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は令和2年9月下旬発行予定の会議録をご覧ください。第2回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。次は委員会活動をお伝えします。令和2年5月から6月までのものをお伝えします。 はじめは企画総務委員会です。5月15日金曜日、議案審査3件、特別定額給付金、特殊勤務手当の特例措置、新型コロナウイルス感染症への区の対応。6月22日月曜日、議案審査6件、陳情審査6件、今後の区政の運営、特別定額給付金給付事業の進捗状況、訴訟、道路改良工事 31-08 請負契約の一部変更、土地の取得及び売却、新型コロナウイルス感染症への区の対応。次は区民文教委員会です。5月15日金曜日、補正予算区民部、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続き、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う幼稚園、小学校、中学校の臨時休業。6月19日金曜日、議案審査1件、補正予算区民部、町会活動に関する意識調査の結果、入谷地区センター区民館併設改築の実施設計、指定保養施設の新規指定、令和2年度地方税制の改正、訴訟、補正予算教育委員会、熱中症対策に伴う可搬式微細ミストの購入、新型コロナウイルス感染症にかかる修学旅行中止に伴うキャンセル料等の助成、令和2年度区立小中学校、幼稚園及び認定こども園の学級編成、小中学校等における新型コロナウイルス感染症対策、学校教職員の出退勤管理システムの導入、副校長補佐の配置、区立学校における人員体制の緊急整備、小中学校における ICT 教育推進の加速化、仮称台東区民カレッジ令和元年度モデル事業の実施結果。続いて保健福祉委員会です。5月15日金曜日、議案審査1件、補正予算福祉部、介護・障害福祉サービス等事業者支援、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免、住居確保給付金の支給対象拡大、補正予算健康部、台東区中核病院に対する運営支援、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険における傷病手当金の支給及び保険料の減免、新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給及び保険料の減免、新型コロナウイルス感染症対策。6月17日水曜日、陳情審査4件、東京都台東区立老人福祉センター等の指定管理者の選定、補正予算健康部、補正予算環境清掃部、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。代わって産業建設委員会です。5月15日金曜日、補正予算文化産業観光部、台東区経営持続化特別資金等の実施、商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策支援の実施、オンラインショップ出店開設支援助成金の創設、雇用調整助成金等の申請支援。6月16日火曜日、議案審査1件、陳情審査1件、補正予算文化産業観光部、新しい日常取組店舗応援事業の実施、東京都台東区立産業研修センターの指定管理者の選定、 プレミアム付き商品券事業の実績報告、補正予算都市づくり部、都市計画道路の都市計画変更に係る手続き、旧東京北部小堤集中局跡地活用に係る既存建物現況調査の結果、密集住宅市街地整備促進事業に係る用地の取得及び売却、JR 日暮里駅改良工事、道路法第37条に基づく新設電柱の専用制限、東京都屋外広告物条例の一部改正に伴う手数料の新設、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。次は子育て若者支援特別委員会です。5月15日金曜日、子育て世帯への臨時特別給付金、妊婦に対する育児パッケージの追加配布、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う保育所等の対応、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う放課後対策事業の対応。6月10日水曜日、議案審査3件、多胎児家庭への移動経費の補助、一人親家庭等への食の提供、一人親家庭への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言前後の児童虐待に関する相談、産前産後支援ヘルパーの対象拡大、令和2年4月保育所等入所状況、認可保育所の開設、保育所等における新型コロナウイルス感染症対策、令和2年4月放課後対策事業の利用状況。続いて、環境安全安心特別委員会です。6月11日木曜日、陳情審査1件、台東区防犯設備設置助成事業、資源の集団回収における事業安定化支援。代わって、文化観光特別委員会です。6月12日金曜日、議案審査1件、上野地区における観光案内所に関する調査の実施結果、新たな観光推進組織の検討。代わって、交通対策地区整備特別委員会です。6月15日月曜日、陳情審査3件、谷中地区地区計画の都市計画手続き。以上、委員会活動をお伝えしました。続いて議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、4月10日議会運営委員会、5月12日議会運営委員会、第1回臨時会、5月15日議会運営委員会本会議、子育て若者支援特別委員会、産業建設委員会、保健福祉委員会、区民文教委員会、企画総務委員会。閉会中、5月26日、議会運営委員会。第2回定例会、6月2日、議会運営委員会本会議。9日、議会運営委員会、本会議一般質問。こちらは現在インターネットにより録画中継しています。10日、子育て若者支援特別委員会。11日、環境安全安心特別委員会。12日、文化観光特別委員会。15日、交通対策地区整備特別委員会。16日、産業建設委員会。17日、保健福祉委員会。19日、区民文教委員会。22日、企画総務委員会。25日、議会運営委員会、本会議。次回定例会予定。9 9月1日、請願陳情締め切り、正午。4日、召集告示、議会運営委員会。11日、議会運営委員会、本会議。23日、議会運営委員会、本会議、一般質問。こちらは、ケーブルテレビ及びインターネットにより録画中継します。詳しくは、区議会からのお知らせのコーナーでお伝えします。24日、子育て若者支援特別委員会。25日、環境安全安心特別委員会。28日、文化観光特別委員会。29日、交通対策地区整備特別委員会。30日、産業建設委員会。10月1日、保健福祉委員会。2日、区民文教委員会。5日、企画総務委員会。7日から13日、決算特別委員会。21日、決算特別委員会、総括質問。こちらは、ケーブルテレビ及びインターネットにより録画中継します。詳しくは、区議会からのお知らせのコーナーでお伝えします。27日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議。議会の動きでした。今度は議員表彰です。令和2年5月、全国市議会議長会より、永年勤続の2名が表彰されました。議員在職25年表彰、青柳正幸議員。議員在職20年表彰、堀越秀夫議員。議員表彰でした。おしまいは、区議会からのお知らせです。インターネット議会中継について。議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、一般質問等の録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版6ページに掲載されている二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.citytoo.lg.jp/index/kugikai/chukei.html 台東区議会メールマガジンの配信について。台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員等の情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。墨字版6ページに掲載されている二次元コードからも登録できます。http://www.anshin-bosai.net/taito/ ケーブルテレビ議会放送について。9月11日から10月27日開会予定の第3回定例会における各会派の一般質問を JCOM 台東11チャンネルで録画放送いたします。また、決算特別委員会の総括質問を放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、10月2日金曜日午後1時から5時。再放送は10月3日土曜日の同じ時間です。決算特別委員会総括質問。11月7日土曜日正午から午後7時。区議会からのお知らせでした。 これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、福田清美でお送りいたしました。また次の台東区声の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。